2ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容と回答。姿勢を問う。一般質問、Q&A。第4回定例会では、11人の議員が一般質問を行いました。各議員による質問の対抗と、主な質問・回答を通告順に掲載いたします。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。小倉康幸議員、機密創生、教育行政について記載なし、保育環境の整備について、広域連携による観光振興について記載なし、時代の変化を踏まえた施策の推進について、指導の安全対策について、保育環境整備。質問、宮下保育園は民間事業者での園舎建設が行われているが、君津地区の他の5園の民営化はどのように考えるのか。回答、原則として保育園の位置は変えずに建て替える方針であり、貞本学校用地の活用方法を決定した上で、民間事業者による新園舎の建設を進める。保護者との対話を重視し、整備計画への合意が得られるよう努める。質問、貞本学校用地に長期利用可能な園舎を建設し、基幹保育園として公設・公営としてはどうか。回答、基本方針では民間活力を積極的に導入としているが、君津地区の保育園の個々の事情も考慮し、より良い保育環境整備に努める。インター周辺の土地活用。質問、君津インター周辺の土地活用についての検討状況を伺う。回答、君津インター周辺については、市街化調整区域のまま、農業と調和を図った土地利用を検討しているが、実現していない。農村地域工業等導入促進法や、企業立地促進法が改正されたことから可能となる土地利用について調査研究している。指導の安全対策。質問、中小学校の安全対策の進捗状況と、以前提案した学校敷地を活用した歩道整備について伺う。回答、中小学校周辺の市道泉中島線をゾーン30に指定するとともに、路肩にグリーンベルトを整備した。また、小学校統合により、校舎は中小学校を使用し、スクールバスを導入予定であることから、道路拡幅の必要性について検討する。保坂義和議員、機密創生。教育行政について、福祉サービスの充実について、入札・契約に関することについて記載なし。いじめ防止対策。質問、いじめに関する理念と進め方はどうか。回答、基本理念にいじめは絶対許さず、子どもの気持ちに寄り添い守ること、社会全体で取り組むことを明示し、さらなる強化を図っていきたいと考えている。特色ある学校づくり。質問、導入の意義と進捗はどうか。回答、学校と保護者、地域が教育目標や地域ビジョンを共有し、一体となってより良い学校を作ることや、学校や子どもたちの力を地域活動に生かすことが可能となるもので、平成30年度からの導入に向け、関連規則の整備など、着実に準備を進めている。学校再編 第二次実施プログラム。質問、プログラム進捗状況はどうか。回答、君津地区内の保育園、学校の保護者を対象とするアンケートを実施し、3969件の回答があり、現在集計を行っている。この地区における再編の構想案的なものを提示できるよう努めていく。福祉サービスの充実、高齢者や障害者の権利擁護。質問、日常生活自立支援事業の問題点と今後の課題について伺う。回答、現在の職員体制では新規の需要に応えられなくなっていること、利用者の一部が病気等の進行により本制度の利用に耐えられなくなってきており、後見人制度に移行する必要があることなどが挙げられる。質問、法人後見人制度を実施するにはどのような課題をクリアすればよいか。回答、社会福祉協議会で実施できればよいが、体制の整備が課題になる。野上慎二議員、公明党。君津市、町、人、仕事、創生、総合戦略について、記載なし。子どもが育つ学校、地域づくりについて。安心で快適な町づくりについて。子どもの貧困対策。質問、保育園、学校と連携して福祉を進めるスクールソーシャルワーカーが必要だと考えるが、見解を伺う。回答、国では平成31年度までにスクールソーシャルワーカーをすべての中学校区に配置する計画を示している。本市においても子どもの貧困に気づき、子どもの置かれた環境への働きかけ等を支援するためにスクールソーシャルワーカーの有効性について検証する。いじめの早期発見。質問、いじめの早期発見に SNS を活用する試みが注目されている。本市でも SNS を活用したいじめ相談体制の構築に取り組んでほしいが、見解を伺う。回答、SNS を活用した相談については、長野県や大分市、柏市が取り組んでおり、その有効性については十分認識している。本市では、SNS を活用し、検証している自治体と情報共有を行いながら、調査研究を進めている。導入については、今後検討する。主催幼稚園閉園後の活用。質問、閉園後の活用についてどのような手順で話し合われ決定されるのか。また地震以外の災害避難場所として指定されているが、閉園後も避難場所として活用できるのか伺う。回答、今後公共施設の再編に伴い増加が見込まれる空き公共施設等の利活用を着実に推進するためには、統一的な事務処理の手順を定め、全庁的に取り組む必要があると考えており、現在この手順について検討している。避難場所としての指定についてはその後の活用の方向性によって判断をする。佐藤陽子議員、公明党。市民が手軽に外出できる街づくりについて。健康と命を守る取り組みについて。住みやすい街づくりについて。市民が手軽に外出できる街へ。質問、超高齢化社会における交通計画の視点として、長期的な交通政策と個々のニーズを支援する福祉施策を合わせて全市的に進めていくことが重要だが、見解を伺う。回答、 両方同時に進めることが重要と認識している。持続可能な地域公共交通の確立を踏まえ、将来を見据えた施策の推進に取り組む。本市でピロリ菌検査導入を。質問。胃がんの罹患率は高いが、検診・受診率は他のがんと比べて低い。罹患率は、ある集団で新たに診断されたがんの数を、その集団のその期間の人口で割った値。胃がん予防効果の高いピロリ菌除菌を促す検査を本市で導入しないか伺う。回答。胃がん検診受診者の選択肢を増やすために、君津・木更津医師会や近隣3市等を含め検討していく。ウイルス性肝炎重症化予防を。質問。肝がんの原因の 80% が B 型、C 型肝炎ウイルスによるもの。治療は飛躍的に進歩しており、飲み薬で鎮静化や完治が可能となった。市が把握する陽性者に対する最新情報の周知方法について伺う。回答。今後は経口薬が有効とされる以前の検診で陽性とされた方を含めて、国や県のリーフレットを有効に活用して早期治療につなげていく。野良猫対策と地域猫の考え方。質問。飼い主のいない猫と共生していくために有効な方法として注目される地域猫活動の推進について見解を伺う。回答。住民合意のもと地域に住み着いている野良猫を地域猫として認知し、不妊去勢手術の実施、排泄物の処理などを行う活動で、トラブルの抑止効果もあるとされている。今後、相談があった場合には、活動体制の構築に協力していく。船田健二議員、輝き機密、教育行政について、記載なし。広域行政について、ゴミの分別数が、君津市19種類に対し、木更津12、富津13、袖ヶ浦16。質問。本市では分類が多く、ゴミ分別による市民負担が大きくなっているところだが、負担軽減について伺う。回答。市民の協力により、高い再資源化率を維持している。今後は再資源化環境、処理経費等を見据え研究していく。機密地域、次期広域廃棄物処理事業。質問、建設用地の選定について伺う。また、時間のない中での住民合意等、いつまでにどこまで決めるのか伺う。回答。建設用地は木更津市以外の3市の沿岸部工業地帯で検討しており、地権者との交渉、住民説明を含め、平成30年度中の決定を目標としている。質問。先般、新聞報道された鴨川南房総巨南の阿波地域西1町からの協議参加申し入れについて本市の対応を伺う。回答。事業連携の可能性を判断するため、機密地域4市の市長連名で協議への参加を了承する旨を回答した。質問。阿波地域2市1町との連携によるメリット・デメリットを伺う。回答。広域化によるスケールメリットにより、建設費用の本市負担分の削減及び廃棄物処理単価の縮減が想定される。デメリットは、本市を通過する人海者の増加、また候補地選定の障壁となる可能性もある。 機密地域水道事業統合広域化の効果。質問。平成28年4月に改定した現行の水道料金はいつまで維持できるのか伺う。回答。平成30年度まで維持し、平成31年度から新たな料金体系とする計画となっていたが、統合に伴う事務の集約化などにより、平成36年度まで改定を延ばせると見込んでいる。以上、2ページでした。